はい、皆さんこんにちは、沖縄医療生協虹の広場です。今回でなんと35回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。普段は沖縄医療生活協同組合本部で勤務しております。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っています。今回はですね、慢性心不全について山城千恵子さんですね、沖縄共同病院慢性心不全看護認定看護師にお話を伺いたいと思います。今回はですね、共同病院の方で収録したものをお届けしたいと思いますのでお願いします。はい、じゃあこんにちは。
こんにちは。
山城さんの、自己紹介をお願いいたします。
はい、私は沖縄共同病院の、6階の循環器病棟で勤務してます、慢性心不全看護認定看護師の山城千恵子と申します。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
千恵子さんはうちのお姉さんも千恵子なんです
よ。あ、そうですね。
字は違うけどね、千里恵子なんだけど、千恵子でね、今佐賀で嫁いでずっと佐賀にいるんですけど、
ね、あ、そうなんですね。
同じ千恵子でよろしくお願いします。
お願いします。
あと山城さんのね、出身地はどちらかなと、
ね、はい、あ、私は広島出身なんですね。はいはい、で、主人が沖縄だったんで、長男嫁っていうところで
長男嫁
沖縄に来ても25年ぐらい、
25年、
はい、経ちますね。
そうですか。
はい、
長男嫁大変でしょ。
大変ですね。もう未だに方言が全く理解できなくて
な、
悪口言われても私多分気づかないと思います。
僕もね、嫁さんは宮古出身で、宮古も沖縄の方言と全然違うんですよ。
あ、みたいですね。
もう、はい、あっちももう全然聞き取れない、
だ
から僕ももう異国の人に、そんな感じだね。同じような感じかもしれないそこの親戚に行ったらもうポツンと
そうですよね。
ところどころ聞こえるなっていう感じで
, 笑って流すみたいな。
はいはい、なるほどね。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
あとね、山城さん休みの日とか、どんな風に過ごされてるかな。
そうですね、もう休みはもうコロナになってからはもうなかなか外出とかが難しくはなってるんですけど、ただやっぱり家でダラダラしてもしょうがないっていうところもあるので、今ちょっとジムに通って少し
トレーニングしてる。
そうですね、水泳とか今ちょっとやってますね。
水泳やってる。
はい、
僕泳げないんだけど沖縄出身で
多いですよね、沖縄の人。そうそう、泳げない人が。
学校にプロなかったんだよ他の学校に行って、小学校に行って、ープールも
意外でした。
海もほとんど行かないしいつか泳げるようになりたいなと思ってるんですけどいいですね、水泳ね。
はい、
今寒くない？
いや、
冷たくない？
いや、そうでもないですね。屋内プールなので、そんなに寒さは感じないんですけど、やっぱ動いた後っていうのはやっぱ結構、気持ちも心もリフレッシュできてて、
いいですね。
はい、健康にもつながるのでいいのかなっていう感じですね。
いいですね。
はい、
泳げるようになろう
ぜひ
あと好きな食べ物とか嫌いな食べ物あれば、
そうですね、好きなのって言ったら沖縄に来ても特にそうなんですけど、お酒が大好き
すごい。じゃあ島酒はもう大丈夫？
そうですね、もう何でもいけます。
何でもいける匂いとかも大丈夫なんですか？
そう、最初ちょっときつかったんですけど、でもちょっと主人が結構飲むので、それに付き合って飲むようになったらもう悪くないなって
飲めだった、
はい、
飲み歩くのもね最近できないしね。
そうなんですよ ね、はい、
職場の仲間とかね、仲間とかね、飲みに行きたいんだけど、果物巻きたいんだけどさそれもなかなかね難しいし、
そうなんですよね、
家飲みで、
はい、家飲みがもうメインですね。
メインで、
はい、
家ではね、島酒とかビール。
そうですね、でも今最近はもう酎ハイとか。
酎ハイ、
はい、
美味しくなるよね、氷結とか。
そうですね9% とかそんな
の
そうですかね、はい、まあね、ぜひまた飲み機会があればね、またよろしく
お願い
しますね。なかなかね、コロナが収まらないと、はい、飲みに出歩くのもね、気が引ける、
うん、そうなんです
感じがしてね、はい、なかなかいけないんですけど、はいはい、ありがとうございます。あとね、まあ、最後に、まあ、好きなアーティストとかがあればまた欲しい、はい、まあ、曲でもいいんですけどね、まあ、尊敬する人とか、
あれば。そうですね、アーティスト、まあ、よく聞く曲っていうとグリーンとか。
あ、グリーン、はい、グリーンって言ったら奇跡。
そうです ね, ね, ね、ああいった形のやっぱりこう気持ちを持ち上げる歌とか、
モチベーションが上がる
曲、そうですね、そういう歌を結構聴いてモチベーション上げて仕事に臨んでるところもあります。いいですね、
看護師大変でしょ今。
いや、結構やっぱりきついですね、はい、
またコロナでさらにあれじゃない、
う
ん、
そうですね、
きつさが増したというか、
はい、仕事が忙しいし、まあ、その上でやっぱ患者さんも見ていくっていうところでは、うんうん、結構やっぱ精神的に追い込まれるところも多くて、うんうん、ね、もうね、患者さんにもそういう
最前線でね、
はい、本当に辛い思いをさせたくないっていうところでは、うんうん、まあ、そこをちょっともう切り替えて、はいはい、まあ、できるだけ、うん、あのいい医療を提供できるようにという努力はしていますけ ど,、うんうん、ど
いいですね、そういったグリーン聞きながら、
はい、
モチベーションアップして、はいはい、ありがとうございます、
はい、
じゃあちょっとだけ、まあ、お知らせタイム入りますね、
はい、
引き続きですね、沖縄医療生協虹の広場をお届けしたいと思うんですけど、まあ、山椒さんは慢性心不全看護認定看護師ということで、はい、まあ、慢性心不全とはどういった病気なのか教えてほしいんですけど、はい、
そうですね、まあ、心不全って多分皆さんなかなか、まあ、聞くけどどんな病気なのかなっていうイメージ多分強いと思うんですけど、うんうん、まあ、いわゆるも一般的なこの成人病、はいはい、糖尿病とか高血圧とか、うんうん、まあ、そういったところから来る動脈硬化っていうところからも心不全起こってるんですよね、はいはい、もう心臓が悪くなり始めてる状態です、うん、でその後から、まあ、心筋梗塞を起こしたり、はいはい、狭心症になったりっていう心臓病を発症して、で、まあ、突然死もすることのある、うんうん、はい、もう大変怖い病気というのが心不全ですね、
うんうん、心臓、まあ、全般、
うん、そうですね、でもっと分かりやすく言うと、まあ、心臓が悪いために息切れとかむくみが起こって、うん、でだんだん悪くなって生命を縮める病気と言われてます、うん、
なるほど、
うん、
これはそうか、いろんな症状があって、この初期の症状っていうのはあれですか、どんな感じ。
そうですね、うん、もうやはり息切れですね、あの皆さんよく年を取るから息切れするとか、で足のむくみもそうなんですけど、はいはい、まあ、夜むくんでるけど朝になって寝て起きたらすっきりしてるから大丈夫とかよく言われるんですけど、あのそれはだいたい心臓病の最初の段階の初期ですね。やっぱ息切れっていうところでは普段できることがやっぱり息切れがしてできなくなったとか、で何もしてないのに足がむくみ始めたとかっていうところは重大なサインで、それをやっぱり放っておくとやはり心不全を発症してしまってやっぱり死に至ることもあるっていうところでは、やっぱそういったところの症状は要注意になりますね。
むくみとか
息切れですね。
息切れね、はい、むくみ息切れっていうのが出てきたら、まあ、お医者さんに、
そうですね、
見てもらった方がいいと、はい、もしかしたらそういった心不全心臓が、うん、かもしれないよ、はい、というところなんですね。
そうですね、はい、はい、
あと慢性心不全、まあ、認定看護師というところで、はい、まあ、そういうふうな、ね、あの資格というか目指そうとした、まあ、きっかけというのを教えてもらえますか。
はい、そうですね、やっぱり今 こういった形で心不全ということがなかなか伝わりにくかったりっていうことはあるんですけど、うん、はいはい、やっぱ私がこうやって循環器病棟で働き始めて心不全でやっぱ繰り返して入院してくる患者さんが多いんですね、うん、でよくよく聞くとやっぱり患者さん皆さんご家族さんもそうなんですけど、はいはい、やっぱりあの心不全ということを知らないっていうことが多くて、
気づかない、
はい、でまあ、今も言いました通り息切れとか、はいはい、むくみが出て入院してされてくるんですけど、うん、結局その症状が良くなって帰るんですよね、はい、うん、なんですけど実際その症状は良くはなってるんですけど、うん、心臓自体はもう一度悪くなると良くならないんですね、うん、はい、なので結局はもう良くなら悪い状態で帰ってはいるので、うん、また同じような生活を繰り返していると、うん、また同じことを繰り返してしまう、うん、ということで患者さん自身がやっぱりその心不全ということを知らないので、はいはい、まあ、そういったところをやっぱり知っていただいてやっぱ入退院を繰り返すのを防いだり、うん、まあ、さっきも言いましたけどやっぱだんだん悪くなるので、はい、繰り返せば繰り返すほど寿命を縮めてしまうっていうところでは、まあ、しっかり、はい、そういったあの心不全を悪くしないように、うんうんうん、あと予防行動をしていただいて、はい、でまあ、自分らしい生活を、まあ、一日でも長く、うんうん、あの続けていけるように支援ができたらいいなと思って、はい、まあ、認定看護師を今あの取りながら、まあ、患者さんとかご家族さんと、うんうんうん、まあ、スタッフにですもんね、はい、あの教育をしながら心不全という病気を知ってもらって予防活動をしてもらおうと思っているところですね、
はい、あなたは経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話 098-856-2519 098-856-2519かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、引き続きですね沖縄医療生協虹の広場をお届けします。またあの山椒さんのですねお話聞きたいと思います。
で、あの前にね、かかずさん、
はい、
認定看護師の、感染か、
はい、
まあ、彼女も話も聞いたんだけど、まあ、認定看護師でも、うん、あの資格取るのに結構時間かかる、
はい、そうですね、
半年ぐらい、
はいはい、
あのもう研修っていう話をね、聞いて本当に大変だなと
そうですね、
思ってるところなんですけどね。
私もちょっと家庭がありながら半年間、
うん、
あの北里大学の方で研修してたので、はいはい、まあ、その間はちょっともう不死家庭で旦那さんに頑張ってもらって
お願いして
、はい、私ちょっと独身生活を楽しんだってまあきつかったんですけど、まあ、でも結構いい、まあ
ね、
うん、あの勉強、うん、
半年ぐらい行きました、
はい、
うん、
半年でした、はい、
大変だなと思う半年勉強されてたら考えるなできないなありがとうございます、
はい、
そんな感じで、そうか、目指したわけですね、
はい
はい、あとね、あの慢性、まあ、心不全認定看護師、あ、看護認定看護師か、まあ、というのはどんな活動をしてるかというところなんですけど、
はい、ですね、まあ、これはまあちょっとあれなんですけど、心臓って1分間に大体80回打ってるんですよね、うんうん、そうなると、1時間でどれぐらい打つと思いますか、
うん、80の60
難しいですねこれが1日となるとどれぐらいでしょうか、うんうん、となると難しいですね、
何万とか
なると10万回なんですよ、
10万回か、
10万回打って、でそれが今度年齢、うんうん、60とか80歳とかとなるともう もう破格な、
そうですね、何千万回か、
はい、それをそう心臓って打ってるんですよね、
毎日毎日ね、
はい、うん、となると結局まあ何が言いたいのかっていうと、うんうん、お年を取れば、うんうん、まあ大体心臓悪くなるんですよね、うんうんうん、なので
それだけずっと、
そうですそうです、
打ってるから
ね、まあね、あの機械じゃないので、うんうん、やっぱ心臓っていうところは、まあ、それだけまあ回数多く打って、うんうん、まあ、なおさら、まあ、お年を取れば必ず心臓も悪くなるっていうところは、うんうん、あの必然的なんですけど、うんうん、で、まあ、私の活動の中で今も今後、まあ、超高齢化社会、2021年なので、うんうん、あと4年後にはもう3人に1人が65歳です。
3人に1人、
はい、
3分の1か、うん、
で5人に1人が75歳です、うんうんうん、となるともうほとんど、まあ、高齢の方でっていうことは、まあ、先ほども言いましたけど、まあ、心臓が悪い方が大半を高齢者の中で迎える、うんうんうん、要は今でもあの統計で出てるんですけど、うん、90超えると、うん、がんよりも心不全で亡くなる方が増えてきますね、うんうんうん、なので、まあ、私
その年を取るごとにやっぱり比率というか、
そうです、
人数も増えていく、はい、という感じなんですかね。
なので、まあ、がんっていうと皆さん怖いっていうイメージあると思うんですけど、先ほども言いましたけど心臓も心不全もやっぱだんだん悪くなって、うんうん、まあ、突然死もする怖い病気ですね、うんうん、なので、まあ、これはまあがんとか心臓に限らず、うん、まあ、人はまあいつもどうなるかわからないっていうのは、はいはい、誰でもあると思うんですね、うんうんうん、明日はどうなるかわからない、はいはい、でそういった時にですね、うんうん、まあ、心臓病がやっぱりあるっていうところではやはり、まあ、健康な方よりも、うんうんうん、まあ、どうなる、かっていう確率やっぱり高くなると思いますね、うんうん、で私救急の方で経験もあるんですけど、はいはい、やっぱ高齢で、うんうん、やっぱ心臓病も持ってて、うんうん、でそれでまだ救急車で運ばれてくる方、うんうん、まあ、いるんですけど、はい、まあ、そういった場合にやっぱ渋滞で、うん、もうどうしますか、はい、今後の治療延命どうしますか、うんうんうん、心臓マッサージしますかしませんかというお話が、まあ、大抵聞かれるんですけど、うんうん、まあ、そういった場合に、まあ、ご高齢のおじいちゃん、はいはい、おばあちゃんたちが、まあ、ご自分の意思は多分あると思うんですけど、うんうん、意識がないのでやっぱり
もう家族の
そうあの意思が伝えられなくて、うんうん、でご家族さんに振るとご家族さんもそういう話をしてないので、はい、うんうん、お家族さん迷うんですよね、
はいはいはい、
でやっぱそういった場面が結構やっぱりあの今でも見られてて、う、まあ、そうなると私たちとしてやっぱ高度医療を提供するというところで、はい、まあ、機械につなげてあったり、まあ、心臓マッサージしたりはするんですが、はいはい、まあ、実際に本当にそれをご本人さんがあの医師としてやってほしいという気持ちがあったのかどうかっていうのはやっぱりその時点では確認はできないんですよね、うん、
分からないですよね、
はい、でまあ、これから、まあ、高齢化社会もそうなんですけど、うんうん、今の注目を浴びているのがこのアドバンスケアプランニング
と言っていて、アドバンスケアプランニング、
はい、ACP もしくはの人生会議とも言ってます、はいはい、そういうのを、皆さんにやってほしいっていうことを、うん、あの広報として、はいはい、あのいろいろあの訴えさせてもらってます、うん、まあ、今コロナでちょっと患者さん限られてるんですけど、はいはいはい、あの外来通院の患者さんに向けて、うんうん、あのそういった人生会議の話をさせていただいてるんですけど、うんうん、まあ、どういった内容かというと、まあ、今後の治療とか、はいはい、ご自分の、まあ、心臓病でもいいですし、うんうん、そういった治療や療養について、まあ、患者家族さんとあと医療従事者であらかじめどういった治療してほしいとか、うんうん、どういったことを
事前に
そうです、ね、
まあ、相談じゃないけどそういった感じですかね、
はい、ということを話し合うことをアドバンスケアプランニングと言いますね、うん、
はいはい、
で、まあ、もっと詳しく言うと、まあ、今病気をどこまで分かっているのか、うん、で今後どうしたいのか、楽しみは何なのか、うん、最後をどこで迎えたいのかっていう、まあ、もしもの時にどうするっていうことを事前に今元気にお話ができている時にお話し合いをしてください、
はいはい、
でそれも繰り返しですね、
うん、何かがあるか
に、そうですそうです、うん、そういう時にお話し合いしていただくと、うん、まあ、いざ、
はいはい、
あの、まあ、急変した場合、まあ、倒れた場合にですね、うん、
はいはい、
まあ、ご本人さんの意思をもとに、
うんうんうん、
ご本人さんの、尊重された治療とケアが、はいはい、まあ、提供をこちらすることもできますし、うんうん、であと ご家族さんもやっぱり事前にそういうお話し合いをされていれば、はい、まあ、決断をするにあたっても、まあ、心の傷を、はい、少なくすることもできると言われているので、
本人の意思も、ね、尊重
できますからね。そうですそうです、はい、なのでこれは、まあ、日本人ってなかなかやっぱりそういうもしもの時っていうことを話しづらいっていうこともよく言われてるんですけど、まあ、これからやっぱ高齢化っていうところになると、はいはい、80歳90歳のおじいさんおばあさんが、まあ、どこまで自分の治療を受けたいのか、はいはい、まあ、そうしてほしくないっていう方が大半でした、うん、ですがやっぱそれを言い切れてない伝え切れてないところで、はいはい、やはり、まあ、医療をどこまで提供するのかっていう、うん、やっぱジレンマもやっぱ私たちの今の現場でもよく見られてるので、うん、まあ、そういったお話し合い人生会議をしっかりしてほしいっていうところを今、はい、強調して、うんうん、活動をさせていただいてます、ね、はい、
この確かにね、その高齢者というか何かあった時に、はい、家族で話する時もやっぱり家族の意見が合わなかったりとか、
そうですね、
お兄さんはこうしたいけど、うん、弟はこうしたいとか、はい、まあ、兄弟喧嘩じゃないけど、はいはい、それぞれの、ね、うん、思いが違う、はい、やっぱり同じ考え方ではないので、
そうですね、
喧嘩の元というか、そうですそういったのもありますよね、はい、
なので本当に悪いお話をするのがどうなのかっていうところもあると思うんですけど、まあ、私たちはもう最善の、はいはい、まあ、治療を提供しながら、うん、やっぱり最悪のこともやっぱり考えて、はいはい、ご家族さん、ここ患者さんには考えてくださいということで、今後のことについて考えてもらうようにはしてもらってますね。
大事ですよね。で本人もこうしたいっていうのもあるし、家族がなんていうの、こういう場合はやっぱり、ね、はい、家族としてもこうしようか、うん、本人の意思こうしようかとかね、うん、お互いね、そうですね、すり合わせというか、
そうですそうです、うん、
はい、そういったので事前にやっておくと、
はい、うん、そうです ね、
なるほどね、
そうすると、うん、まあ、やはり最後は、うん、まあ、お互い、まあ、ご本人さんも納得して、うんうんうん、ご家族さんも納得した上で、うんうんうん、まあ、ご希望に添えた治療やケアがはい、はい、うん、いけるかなというところで、うん、まあ、これは本当今注目されている
大事ですよね、
はい、ことですね。
まあ、就活ではないですけども本当に、ね、はい、そういった部分というか、うん、お互い共有するという、
そうですね、
うん、ありがとうございます、はい、時間どんなかな
はい、少しお知らせ入ります。
まあ、最後に、まあ、他何か一言お話ししたいこととかがあればお願いします。
まあ、今言った通り今後についてっていうところは、うん、まあ、皆さん話し合ってほしいっていうのも一つもあるんですけど、はいはい、まあ、今私病棟勤務やってるんですけど、うん、退院後ですね、はい、在宅で、うん、過ごされる方が安心して過ごすことができるように、うん、退院後の訪問指導っていうのもさせていただいてます、はいはい、でやっぱり皆さん最後やっぱお家で過ごしたいっていう方が多くて、うん、だけどやっぱ家に帰ると心配、はいはいはい、やっぱ実際家族の方も介護するのも初めてとかとなると、うん、やっぱ不安や心配が多くて、うん、やっぱそれが原因でまた再入院とかっていうこともやはり、はいはいはい、あるので、うん、今、まあ、そこで、まあ、退院後不安があればちょっと訪問させていただいて、うんうん、まあ、入院中にできた治療とかケアを、うんうん、まあ、継続していけるように、はいはい、今度は、まあ、在宅の訪問の先生とか、うん、あと訪問の看護婦さんと、うん、いろいろと情報を共有しながら、
はい、退院して終わりじゃなくて、
そうですそうです、
その後もね、はい、
共有しながら、うん、まあ、今のその ACP アドバンスケアプランニングじゃないんですけど、うんうん、まあ、今後どうしたいっていうところも話を詰めながら、うんうん、まあ、できるだけ、うんうん、ご本人さんが在宅で安心してつなげ暮らせるように、 あの支援するっていうこともここ、半年ぐらいから始めさせてもらっています。
はい、
はい、
じゃあいいですかね、他いいですか。
はい、大丈夫です。
はい、本日はですね、慢性心不全について、沖縄協同病院山城千恵子、慢性心不全認定看護師にですねお話を伺いました。これで、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週14時30分にお会いしましょう。